イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。ゆく平成
来る令和
という絶妙なタイミングでのレインボーマジックです。
そうですね。
まずは自己紹介をいたしましょう。私シンガーソングライターイネコ。
私監督 P ケージ
やっぱ監督できましたか。
今ねシンガーソングライターって言おうとした。
いやそれはないでしょう。サックスプレイヤー T ケンジって言おうかと思いましたよ。
はい、
まあ、一応番組のタイトルでさ、
はい、
イネコと T ケンジのって言ってる。
そうですね、
T って言ってるんですけども、
はい
はい。ということで細かな説明をいたしますと、サックスプレイヤー T ケンジはテナーサックスをメインとして演奏しますので、テナーサックスの T から T ケンジ。
はい、そういうことです。
そして監督 P ケンジというのは、
はい、
まあ、主にダダコの活動を映像、
はい、
撮影、
はい、
そして編集、
はい、
をする監督、
はい、
ということでございます。一人二役。
そういうことになった
り、私はイネコとダダコの二役
わかりづら。
まあそんなわけで、
はい、
なんかうまいこと言ったつもりの、
うん、
平成の大晦日とか令和の元日みたいな。
そうですね、
なんかうまいこと言った感じ、
はい、
ですけれども、
うん、
まあ、4月30から5月1日にかけて配信しているというね、
はい、
そんな番組でございます。
そうですね、うん、
はい、まあ節目な感じしますか。
いやあんまりしないんですけれどね。
普通はしませんよね、
はい、
ただでさえ連休の最中ですから真っただ中。
そうですね。
監督はこの連休はお仕事的にはいかがですか。
あ、仕事的にはねほぼほぼないですよ。
お教室レッスンはお休み、
はい、ほぼほぼ、はい、ほぼほぼお休みです。なんだけれどもこうなんかね、
はい、
平成が終わって、
うん、
令和が来ると、
はい、
そしてこう連休が続いてると、
うん、
なんかこの連休の中でね、
はい、
新しい自分を開拓したいなと思ってます。
あ、新たな、
そうそうそう、
新たな自分開拓。
だから連休終わった時にね、
うん、
何か得て終わると。
あー、なるほど、は
い、だらだらをね連休を過ごすんじゃなくて、
はいはいはい、
何か得て、
うんうん、
連休明けには何かこう新しい自分になっているかと、
はいはい、
それをね目指してます。
目指してるんですね、
はい
まあ、連休もだんだんこうね数日過ぎてますけど、
はい、大丈夫か
私は究極のだらだらを目指しています。どこまでだらだらして、
はい、
家事をほったらかし、うん、家族が休みでおりますでしょう、
はい、
どれだけ押し付けられるかっていうここいらあたりでいろんなことをバトンタッチしたいなっていうふうに思ってるんですけど ね、
ね、
もう少し身軽になりたいなと皆さんはいかがでしょう。どこかお出かけされてる方もいらっしゃるでしょうか。
そうですね、まあ、うん、どこも出かけないで、
はい、
近所で過ごしてるって人がね、
はい、
やっぱり多いかと、
はい、
で私会う人会う人にね、
うん、
ここ1、2週間、
はい、
ね、連休どっかお出かけですかと、
はい、
聞きましたけれど、
はい、
どっか行きますってね答えた人は一人もいなかったですね
そんなもんですよね、
うん、
そんなもんですけれども、なんか連休初日には新幹線が止まったりですとか、
はいはい、大騒ぎだよそれ、
うん、また高速道路も渋滞ですとか、
はい、
なんてね、
うん、
感じのスタートでしたけれども、
はい、
まあ、皆さんが無事故で ね、
そうですね、
楽しんでいただければなと思います。で、まあ、お暇な方はどうぞ最後までごゆっくり、はい、レインボーマジックにお付き合いください。それでは令和元年ということで、
はい、
新しい元号が5月1日から始まりました、
はい、そうですね。
ということで今月の曲はブレイブ。
伸ばしてごらん君の言葉支える 供の手がある。耳澄ましてごらん、君に得る友の声が聞こえる。登りきれば見渡す景色の底に夢が、苦しくても立ち止まってもやがていただきに立つ君がいる。
この番組のエンディング曲にもなっておりますブレイブという曲です、はい、アルバム2コーダの1曲目に収まっております。ブレイブという曲はサブタイトルがついております。君よこの坂を登りきれ、
はい、
という、ね、タイトルがついておりまして、まさにこれから新しいことを始めようというね、
は
い、
そうですね、
まあ、言語代わりですから、うん、まあ、身代わりですので、はい、気分も新たに、うん、まあ、監督じゃありませんが新しい自分を探してみるのもよし、
はい、
新しいことにチャレンジしてみるのもよし、うん、改めてダラダラするのもよし
それもよしなんね
よしですよ、何でもごじゃれ、
はい、
まあ、そんなわけでエンディング曲なんですけど、今エンディングじゃございませんね、はい、今月の曲はアルバム2コーダよりブレイブ。
見渡す景色の外に夢が、苦しくても立ち止まってもやがていただき立つ君がいる。In yourself, we are brave people. 坂を登りきれ、そこに夢が。I believe in yourself. We are brave people. やがていただきに立つ君がいる。やがていただきに。
今月の曲、令和第一発目はブレイブ、君よこの坂を登りきれでした。監督でしょ、
キフリンココーナー。さあ新たに令和が始まりましたけれども、
はい、
我々は昭和生まれ、
うん、そうですね、
昭和という時代を生きて、
はい、
そして平成はまるまる生きましたね、
はい、まるまる生きましたね
そして令和が始まるということで、うん、まあ、今週は、まあ、そんな身代わりにちなんで、はい、昭和といえばどんな思い出がありますか、
はい、まあ昭和、待って待って、平成に変わったのが、うんうん、私がそれこそ大学生の時なんですよ、
はい、
ね、ってことは大体ですけれども、私が、ね、ちっちゃい時から生まれて高校を卒業する近辺までの、はい、
うん、
そのどういう風に過ごしたかということでしょうかね。
まあ子供時代となりますかね、大人になる前、
そうですね、
それが昭和という時代ですかね、私たちにとって。
そうですね、うん、私はね、昭和といえばね、はい、やっぱりずっと田舎にいたかなと、
うん、
なんかこう近代的なものも知らず、
うんうん、
あの世の中にたくさんね、美味しいものには楽しいこといっぱいあるんだろうけれども、
はい、
まあ、田舎に住んでたということで、
うん、
まあ幸せか不幸せかは分かりませんけれども、
うん、
なんかこう親元でね、
はい、
あの日々学校に行ったり、
うん、
ね、あのそういうことをね、
うん、
ずっとやってたのが昭和かな、
はい、
まあ、まあ、ある意味こう夢を見てたのが昭和だったかもしれません。
あ、同じだ、私も昭和というと、う
ん、はい、
夢を見てた時代かな、自分にとっての昭和、
はい、
夢あったね、
うん、夢あったね、
なんか、
うん、
まだ いろんなものがなかったので、
はい、
こんなのがあったらいいなって、こうそういう夢を描けた時代ですかね、
はいはいはい、
ちなみに私は、
うん、
あの持ち歩ける鍵盤欲しいな、
あ、持ち歩ける鍵
盤、ね、そういうのあるといいな、
うん、
お手軽にね、
はいはいはいはい、
その昭和の、ね、後半には、うん、そのあの持ち出し用のキーボードとかもちろんあったんですけど、はい、もっと簡単な、
もっと簡単、
今スマホの中に鍵盤があってとかさ、
うん、そうだね、
うん、あとはちょっと前ですけど流行ったのが、あのくるくるくるって巻いて、
あ、ありますね、
うん、今もありますけど、はい、なんかああいう風に簡単にどこにでも持っていけて、うん、ふと思い立った時に作曲ができるっていうか、
はい、
まあ、ピアノの練習ができるというか、うん、そういう鍵盤があったらいいなっていうのを、うん、昭和の頃はすごくこう熱望していました
すごいね、
うん、
それからね今ずっと ね、
はい、
こうね平成昭和平成来て、
うん、
なんかそういう風になってきてるよね、
そうそうそう、うん、だからまあ携帯電話とかそういうのってよっぽど思いつきもしなかったと思うんですけど、
思いつきも
し
ないね、
うん、だけどそういうコンパクトなものがあるといいな、はい、ほらサックスも重たいですが、
うん、
まあ、ギターさんとか、
はい、
持ち運びできる楽器じゃないですか、
まあそうですね、
気軽に、うん、
気軽にね、
気軽にひょいと持ってって、
うん、
海辺や公園でちょっと演奏しようかなとできる、
はい、
そういうなんかこう鍵盤が欲しいなな
るほどね、うん、あのピアノのね、
うん、
弾く人はね、
うん、
もうこう自宅にピアノがあっても、
はい、
まあ、現場現場でね、うん、そこのピアノを弾くしかない状況、
ね、そうなんですよね、
多いですからね、
うんうん、例えば家族で旅行に行っても、はい、行った先でヘッドホンかけて練習できるみたいな、
なるほどなるほど、
そういうのがあるといいなと思ってましたよ、
うんうん、
そういうのなんかありませんか、
うんとね、俺はねだから昭和の時って、
うん、
音楽ってあんまほとんどやってなかったからね、
ああそうかそうか、
そう俺、うん、まあ始めたのは確かに高3からなんだ、かなり遅いんだけれども、
うんうん、
まあ、どちらかというと平成になって大学生の時にやってた感じがあるので、
うん、
まあ、まあ分けるとすれば、
うん、
あの昭和の時は音楽って、うん、ね、サックスはほとんど吹いてないという状況で、
うんうん
う
ん、
まあ、うちの兄がねベースをやってたんで、うん、ベースを触ったりね、
はい、
あのそういうのはちょっとありましたけども、基本的に音楽とは離れているっていうか、まだ知らない、
うんうん、
音楽の楽しさも知らなければ、ね、苦しさも知らない時代が昭和だったので、
うん、
なんかねこう日々友達と遊んだりとか、
うん、はいはいはい、
ね、あの野山を駆けまくったりとか
なるほど、
ね、うん、魚を釣って朝ごはんにしたりとか、そういうのがあの昭和だったので、夢というよりは、
うん、
なんか生きていく術を学んでた時代かなとは思いますよ
まあね、まあ、そうすると昭和っていうとやっぱりこうノスタルジーな、
そうだよね、ノスタルジックな感じね
そう、そういう感じですよね、うん、そうするとこう現実味のある歴史といえば31年あったわけですから、う
ん、はい、
平成という括りで、
はいはい、
平成っていうのはどんな時代でしたか、監督にとっては。
まあ、あの大学生になって、
うん、
で、あの、まあ、上京してきまして、
はい、
なんだろう、快楽を覚えた平成かな
快楽を覚えた、
そう、
平成になって、
平成になって、
へ
え、今までさ、いやそれは楽しいよ、
うん、
友達と会ってね、
はい、
遊んだり、
うん、
で田舎でもさ、うん、美味しいものあるよ、
うん、
美味しいもの食べて、うわ美味しいね、だけど、うん、平成になって上京して、
うん、
なんだこれはと、
都会に来ました、
うん、
都会で何かを食べた、
食べた、
うん、
なんだこれや、24時間ね、例えばね、あのコンビニ行ってご飯を食べることができる、
うん、
でしかも一人暮らしじゃん、
うん、
で夜中テレビずっとやってるなんだこりゃ、夜中エロい、ちょっとエロいさテレビやってんじゃん、
夜中に、
夜中にね、当時ね、はい、
うん、
なんだこれは、田舎だとさ11時ぐらいでテレビ終わっちゃうのよ、
砂嵐になっちゃう、
砂嵐になっちゃうのよ11時で、はいはい、遅くても1時ぐらいには砂嵐になっちゃうのが、
うん、
もうねずっとテレビつけっぱなしで、
はい、
なんだこれはと、
はい、
そういうのを 感じたのがね平成の走りでしたね。そこからこうね美味しいものやね、うん、あの楽しいことをね、うん、スキーに行ったり旅行に行ったり温泉に行ったり、うん、ね、なんだこれは。でしかも一人暮らしだ、やりたい放題じゃん、
うん、解放みたい。
そう、解放された快楽を覚えたのがね平成でしたね。
そのまま30年経ってる。
そうですね
なるほど。私にとっての平成はただただ突っ走った、
はい、
がむしゃらだった、
うん、
何事も、
うん、
っていう感じですよ、
はい、どんなの突っ走りましたか。
あの平成元年っていうともう OL だったんですけれどもね、
はい、
うん、社会に出てましたから、うん、とにかく仕事も一人前になってくると、
はい、
あの肩に背負うものもありましたし、
うん、
そういうことにがむしゃらだったり、
はい、
それからまあ一番大きいのは子供ができたということで、子育てにがむしゃら、
うん、
でそれと並行してずっとライブ活動をやってきて、
はい、
でまあデビューしたのは昭和になっちゃうんですけども、
うん、
その頃から月に1曲は書くっていうノルマを課せられていたので、
はい、
なのでその環境は変わるわけじゃないですか。学生から社会人、
はい、
そして母親になり、
はい、
っていう自分の生活がガラッガラッと変わっていくときに、
うん、
それでも私は曲が書けるのかっていう壁をがむしゃらに突き破って、
はい、
で学生時代はすっごい練習してたんですけど、ピアノもね、うん、1日6時間はやってたんですけど、社会人になるとそうもいかなくなってきますね、うん、で子育てしてるともっと、
うん、
ピアノの前に座れなくなって、
はい、
どうやって時間を作って練習しようかっていうその時間を作ることに、
はい、
がむしゃらになって、
うーん、
そこからその監督と出会うまでのソロでやってた間は、
はい、
どうにかプロとしてやっていかなければと思ってがむしゃらだった、
はいはい、
で監督と出会ってからは、
はい、
人と合わすっていうことを今までソロでやってたので、人と合わすっていうことにがむしゃらだ
ずっとがむしゃらだね。
ずっとがむしゃらで、やっとその稲子&ティーケンジも10年過ぎて、
はい、
こう慣れてきて、
うん、
こう自分たちのスタイルっていうのがこうできてきて、
はい、
やっと落ち着いたので、本当にのんびりするぞ令和
え、のんびりするのは令和なの？
なんかこう気持ちがもうキュキュとなってわさわさしていったのが平成だったので、
うん、
もっとのびのびと落ち着いて、
うん
うん、楽しみたい。
なるほどね。まあ令和が来る前にね、
うん、
アルバムがね、はい、4部作が完了したのは良かったです
本当に区切りがつきました、うん、なので、まあ、あのアルバムがで作り始める前、まあ、4年かかって4部作りましたけど、はいはいはい、その4年前が一番苦しかったと思います私はね、うん、だけどその作っていく過程の中でどんどんどんどん荷物が下ろされていき、
はいはい、
今身軽になってやっとのんびりした気持ちで音楽ができる
なるほどね
そんな感じです。
うん、そうですね、うん、まあ、これからね、
うん、
令和、ね、
はい、
進んでいくわけですけれども、
はい、
どんなね、
うん、
年じゃないな、どんな時代になったらいいですかね。
時代ですか。
そうですね、
自分がじゃなくて、
うん、
時代、
時代、
まあ、まずは災害がね、
うん、
まあ、地球の活動期に入っているのかもしれないですけど、
はい、
令和っていう時代はそれがこう停滞してくれて、うん、
ええ、
天災が起きなければいいなっていうのがまず一番ですね。
まずまあそうですね、何を思ってもね、
うん、まあ、その次にあの自分の国ばっかりじゃ申し訳ないんで、
はい、
その次に、まあ、紛争とかなきゃいいな、
うん、
テロとかなきゃいいな、
うんうん、
っていうね、こう本当にいい時代であってほしいなっていうのがありますけれども、
はい、
もう一つ、
うん、
これは自分につながることですけど、やっぱ景気が良くなってほしいです。
まあそうね。
でもうちょっとこう精神的に、
うん、
皆さんほら経済的にキュキュとすると、
はい、
精神的にももうね、
うん、
いっぱいいっぱいになってる、
ね、
そんな平成だったような気がしません？
そうですね。
最初の頃はバブルがあったかもしれないけど、
うん、
弾けてからずっとそんな感じでしょ？
そうですね。
なので経済的にもこうちょっと安定してくれて、
はい、
で 音楽を楽しむ時代になってほしい。
まあそうね、やっぱりね、やっぱり景気が悪いとか、うん、まあ、紛争があったりね、災害があったりすると、
うん、
芸術がねどうしてもね後回しにならざるを得ないね、
うんうんうん、
やっぱりこう音楽はねやっぱね人の心をね豊かにしたりとかね、
うん、
言いますけれども、やっぱりね自分の命が危ない時はそうは言っておられる、
ね、そう、それよりも衣食住っていうね、
そうですね、
その衣食住のところが安定してくれて、うん、初めてこの音楽文化っていうのも豊かになるのかなと思って、うん、もうそれはどうしてもそうですよね。
そうです、これはしょうがないと思いますね、うんうんうん、
なのでその音楽が、
はい、
この盛り上がる令和であってほしい。
そうですね、
うんうん、
まあコンピューター音楽にね、
うん、
どんどんなってきて、
うん、
ね、テレビやね YouTube や、ね、
はい、
スマホでね音楽やね、うん、動画を楽しめたりとかね、
はい、
するようになって非常に便利にはなったんですけれども、
うん、
なんか生の音楽をね、
うん、
楽しむっていうのからちょっとね、
うん、
離れていってるんではないかなっていうのは ね、
そうですね、
ちょっと平成の間はね、うん、
コンピューター音楽も私は嫌いじゃないですし、例えばカラオケっていうも文化も全然いいと思うんですけど、はい、まあ、そこに生音楽も加えて全体的に盛り上がってほしいな、
うん、そうですね、
うん、そんな中でこう片隅にイネコ&ティーケンジっていうのがあって、うん、みんなの心に金銭に触れる音楽をね、はい、演奏していけたらな、令和になったら私たちがこうどんどん飛躍していく、
飛躍していく
そういうことをこうやっぱりね、令和観念ですから、
はい、
燃えています。
あ、燃えてます久々に聞きましたよ
燃えていますけど、
うん、
キューキューと、うん、もう頑張んなきゃっていうのは取れてます。
取れてます、
うん、適当にやろうよ
さすが、
適当な、いい加減に私たちがこう、うん、力力んでない、
うん
うん、そして楽しんでるということが皆さんにそれをまたね、
はい、
波及していける、まあ、源になるんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、どうですか、はい、監督は。
まあ、その通りですね、
うん、
私ね頑張って、もうね平成も昭和もずっと頑張ってました、
うん
うん、で令和になったらそろそろね自分の世代も考えると、
うん、
自分のできることを、ね、
うん、
楽しみながらできればいいかなと思ってます ね、
う
すね、
うん、開き直りですね、開き直り で、
ね、
頑張ってるんだけれども、
う
ん、こう開き直った感じの頑張り方をしていきたいなと思います、
はい、
まあ、皆さんもいいね時代にしていけるように。
そうですね、
うん、まあ、時代を作るのは自分たちですからね、そういう心構えをね、
はい、
この時期に、うん、考えてみてはいかがでしょう。それでは曲をお届けしましょう。アルバム2コーダーより心に翼を持つ君を。
閉じる巻き上げ風が吹き、枯れた大木はきしみ泣き、君の肩を揺さぶる声に君は小さく泣いた。汚れを知らない心のうち、邪悪な言葉に傷を受け、心の翼の羽は揉んで、いつしか翼を閉ざした。その翼広げなさい、未来の希望の羽を、私の愛を、情熱を君のその翼に。春僕のない君に、私の愛の影を。黒い雲が雨と。
つもあのリスナーさんに応援してもらうばかりの私なんですけども、
はい、
あでも自分が歌うことによってリスナーさんに力を、
うん、
力をこう渡すみたいなことができるといいなというのがこの歌の中に込められているんですけど、
はい、
敗北のない君に私の愛の羽を、まあ、敗北感を感じることって多々あると思うんですけど、人間は生きてる限り敗北ではありません、
はい、
うん、まあ、どんなに低迷している時も必ずまた這い上がる時が時期がやってきますので、どうか皆さん敗北のないあなたに私たちの愛の羽をみたいな
笑っちゃダメだよ
そんなおこがましい気持ちで書きました、
はいは
い、ということで、まあ、新しい時代を皆さんが希望でいっぱいでありますようにという気持ちを込めましてお届けしました曲は心に翼を持つ君よでした。
輝く翼で
神様。さあギリシャ神話のお話ということで、
ね、
十二星座の、
はい、
まあ、星座、
うん、
の物語をこうずっとコーナーでお届けしてきました、
はい、
でなぜかヤギ座から始めたんですよね、
うんうんうん、
でヤギ座、水亀座、魚座、お羊座、お牛座、双子座、カニ座、獅子座、乙女座、天秤座、サソリ座と来ました、
はい、
でとうとう最後、十二星座の最後になりますのが射手座、
はい、
まあ、何が最後ってこの語ってる順番の最後ですけども、
はい、
射手座の番になりました。さて射手座というと、
うん、
私の生まれ星座だったりもします、
はい、
まあ、いつ頃見えるかというと
夏
もまあ終わりかけの頃が一番ピークでしょうか、
ええ、
まあ、大きなサソリ座 S 字型を描いたサソリ座のお話は先週いたしました、
はい、
でそのサソリを追いかけるように、うん、射手座が上がってくるわけですね、
はいはいはいはい、
で9月の2日あたりのちょうど20時、うん、夜8時に真南に位置しています、はい、まあ、ですが今自分、まあ夜明け間近にも射手座上がってきていますので、まあ長い間、
ええ、
時間を変えれば見ることができます。さて天の川が輝いている幅の広いところ、う
ん、はいはい、一番
広いところ、うん、南端の、
はい、
一番広いところ、ここに位置しているのが射手座なんですね、
はい、
で天の川、まあ、見れない都会では射手座を見つければその背景に実は天の川があるんだなと想像ができるというわけです。でサソリ座の心臓アンタレスを狙って東側に、
は
い、まあ、小さな柄杓型の6つの星があるのですが、
はい、
その北斗6星、
うん、
あ北斗七星ありますね、北斗七星に対して南斗六星、
はいはいはいはい、
というも呼ばれている、うん、その柄杓の部分が射手座です、
うんうん、
でこの位置には星雲とか星団とかがいくつもあるんですよ、うん、
はい、
なので射手座のあたりがこの我々の住む銀河系の中心にあたるんですね、
う
ん、
なるほどなるほど、
うん、どう私中心
しかも最後にね射手座を迎えるなんてね、最初から測ってあったんでしょ。
いやそんなつもりはないんですけど、うん、ちょうど秋口にですね、
はい、
今自分に見える夜空の星座といえばと言ってヤギ座の神話をご紹介したので、まあ、せっかくなんでということで続けていったら、
はい、
ちょうど今射手座に来ちゃったということなんですけども、
はい、
さてその射手座、
うん、
ギリシャ神話の中にありますので今日はそれを紹介しますね、
はい、
ケンタウルス族、
ケンタウルス、
半人半獣、
はい、
半分人間で半分獣
獣にしときましょう
のキロンというね、
ええ、
またはケイロンとも発音しますか、
うん、
という名前の、
はい、
医術、 お医者さんですね、うん、医術、音楽、うん、哲学、はい、先生術など、はい、あらゆる学問に長けた人物がいました、うん、はい、ケンタウルスね、ケンタウルス族の中にいるキロンです。で、女神アルテミスから狩猟の術を学びまして、
はい、
狩猟もできる、
うんうんうん、
まあ、学問はできるわ、
はい、
まあ、とにかくキレッキレなんですよ。
キレッキレなのね、うん、
でキロンは優れた学識を持っていて、多くの人々はキロンに教えを受けに行ったと言われています、はい、で彼から学術武術を学んだという物語はたくさん語られているんですけど、
はい、
例えばイアソンのアルゴ遠征とか、まあ、詳しくはウェブで検索してくださいね。こういう物語とか、あのケンタウルスのキロンに、うん、あの教えてもらいに行こうっていうね、そういうエピソードはたくさんあります、はい、
うん、
監督はハリーポッター映画で見ましたか？
見ましたよ。
で、あの中でやっぱりあのケンタウルス族出てきたと思うんですけど、うん、森の中とか、うん、でやっぱり一目置かれていて、はい、こう知恵を授けてくれと言いながら、
はい、
でもキッチして教えてくれなかったりもしていましたよね
、はい、
まあ、そんな感じでケンタウルス族そのものが神秘的な存在ですけども、うんうん、中でもキロンは、武術学術にも優れていたと、
はい、
でそのキロンの最後はとても悲しい物語でした、うん、ある時ヘラクレス覚えてる？
ヘラクレス、
ね、母乳がビュー
ッ、ミルキーウェイですね、
はい、あの半人半人、はい、半分神様で半分人間の子、はい、ケンタウルスが、うん、アルカディア地方にイノシシ退治にやってきたというね、そんな物語があるんです、
はいはいはい、
でその時通りすがりにボロスというケンタウルス族の一人と出会うんです、
うん、
ボロスさんね、
はい、ボロスさん。
でケンタウルス族は生肉を食す習慣がありましたが、
うん、
ヘラクレスのために肉を焼いておもてなしするんです、
はいはいはい、
まあ、そのぐらい一目置かれているケンタウルス族がですよ、うん、わざわざヘラクレスのために焼肉にしたわけですからまあおもてなししてくれた、
うんうんね、
ですっかり気を良くしたヘラクレスはお酒も飲みたいっていうわがままを言います、う
ん、はい、
でお酒はやめた方がいいよと、
うん、
こうボロスが止めるんですけども、
はい、
まあ、そこはママちょっとだけならいいじゃないか、
うん、
まあ、飲みすけなんですね、うん、ヘラクレスで飲み始めました。すると酒の匂いにケンタウルスがつられて集まってきてしまう、
ね、
うん、いっぱい集まってきてわんさかわんさか、でもちょっとだけちょっとだけって言ってで止めても効かないので、もその主語のケンタウルスとだんだん酔っ払ってきたヘラクレスと、
はい、
で案の定喧嘩が始まるんですよ、
うん、
酒の取り合いで一悶着、
はい、
そこで酔ったヘラクレスが、まあ、あのケンタウルスと喧嘩になって、でこうヘラクレスって結構力が強いじゃないですか、
うんうん、
でなかなかそのヘラクレスに勝てないんだよね、
うん、
ケンタウルス族、
はい、
でそのうち、まあ、いい気になってヘラクレスが毒の矢を撃ってしまうんです、
うんうん、
そしたら全く関係のない、その場よりも全然そこお酒も飲んでなければこう自分は洞窟の中で静かにしていた、
うん、
先ほどのキロンにその毒矢が当たってしまうんです、
うん、
でキロンは、まあ、神様じゃない、半人半獣とはいえね、うん、であの不死の命も持ってるんですけれども、もう毒でつらいつらいつらいつらい、でヘラクレスは失敗した、ヘラクレス自身もキロンに医術を教わっていたりしたんですよ、
うん、
だけどこの医術の心得があるケロンでさえもこの毒矢の毒を抜くことができず、
はい、
自分の苦しみを取ることができませんでした。そこで神であるキロンは不死身だったんだけど、この苦しみのままずっと生きるのが辛いということでゼウスに願って死を迎えることとなり、そして天に上がりました。
最後は天に上がったのね、
うん、ひどいわヘラクレス。
そうだよね、なんかヘラクレスって言われるとね、
うん、
なんかこうまあ 力筋肉ムキムキで、
はい、
力こうねすごくあって、
うん、
まあ最初はちょっとね悪の心もありながらも、
うん、
なんか最後はこう勇敢な勇者みたいなイメージがねありますけど、
そうですね、うん、でいろんなところにそのヘラクレスの伝説っていうのがありますけど、うん、その私にとっての大切なキロン、まあ自分がいて座だからね、
はい、
キロンちゃんを、うん、に毒矢を放ったのは、
うん、
ヘラクレスなんだわ、
うんうんうん、
どうしてくれよ
どうしてくれよ
、まあ、そんな悲しい物語があります、はい、さていて座の性格は、
うん、
まあ私を見てくださればわかると思うんですが、明るく前向き、
うん、
そして感覚的な人、
うん、
感覚で生きてるらしいです、うん、社交性はあるけれども協調性がない
なるほどなるほどね、
ひらめきが得意、
あ、
自由奔放とも言われています、
はい、はいはいはい、
うん、
まあ、確かにね、
はい、
あの人にね合わせてるように、
うん、
もう見えるんだけれども、
うん、
なんかこう馴染まないよね、みんなは馴染んでると思ってるけど自分はなんか違うと思ってるよね。
そうそうそう、感覚的にこう社交性はあるが、
うん、あるね、
がっていうところが見せかけだけで、うん、見せかけの社交術はあるんだけど、みんながすごい心を開いて、
うん、
自分自身のここだけの話内緒にしてねっていう秘密事まで私に全部喋ってくれるんだけど、
うん、
案外心を開いてないからね私だから私からここだけの話っていうのは、
うん、
ほぼしない。
あ、ほぼしないね。
ほぼしないけど、なぜか周りは私に心を開いて、うん、ここだけの話っていうのをいっぱいしてくるんですよ。みんなの秘密を握ってるぜ。
握ってね。怖
っ。でも口は固いですからね。うん、誰にも言いませんよ。
はい。
そんな感じですけども。
ですね。
なんかこう神様というか神話。
はい。
として、まあ、星座の物語ここまで続けてきたんですけど、うん、まだあの紹介してない十二星座にない、例えば大熊座、
はい、
大熊座というとあの飛躍型の北斗七星があるやつね、
うん、
とかあと W の形のカシオペア座、
はいはいはい、
もちろんこのちょいちょい出てきたヘラクレス座とか、
うんうん、
あとヘビツカイ座、
ヘビツカイ座ありますね、
うん、あとあの天の川でいうと、こと座とか、こと座のベガと、わし座のタイル
は、
はい、七夕ですか、うん、とか。
詳しいね、星座ね。めちゃくちゃ詳しいね。
詳しいでしょ、
うん、
なぜかというと、京都にいる時の、小学校3年生の時の、
はい、
お隣の席に座っていた柴田君
って、柴田君
星座博士がいて、
はい、
柴田くんがいろいろ教えてくれました柴田くんのおかげで星座に詳しくなりました。
詳しいよね、ほんとね、
なんか聞けば聞くほど聞かれていったっていうか、でこう何気に夜こう星を夜空を見ると、京都は割と私が住んでた当時、まだまだ明かりが少なかったんですよね、住んでた場所
は、はいはい、
なので天の川も見れましたし、そうすると星座はすごい綺麗に見えるわけですよね、うん、そうすると、あ、柴田くんが言ってたのはこれかなみたいなのがでさ、聞くとさ、マニアな人ってさ、聞くと喜んでくれるんだよね、いろんな質問に対して、
はいはいはいはい、
そうすると次の日資料とか持ってきて
くれる。資料まで持ってくんの？
そう、円盤型のあれをさ、
うんうん、はいはい、ありましたね、
時間とかは
合わせね、
日付と時間合わすとこのね、あの、はい、星座が見えてますよっていう、うん、あの円盤型のやつとか持っててさ、
はい、
それ羨ましかったんだけど、
うん、
それでこう教えてくれて、今日はこの何時ぐらいになるとこの位置に上がってきて、これがこういう風に移動していくんだよみたいな
何、嬉しそうだね柴田くん、
へーって。だって私柴田くんから星座の話を聞く前までは、
うんうん、
アメリカってどこにあるのって星見て言ってました
大丈夫、それもない痛いよ。
なんか地球儀とかうちにあったんですけど、
うんうん、
地球っていう概念が全然わかんなくって、
はい、うん、
空見て星を見てどれがアメリカって。
それいくつですか？
だから小学校3年生の柴田君と口聞くまで。
わー、いや
なんか地図とか見たことあったんだけど、
うん、
地球上、地球がこう、うん、日本列島があって太平洋があってなんていう、はいはいはい、なんかこう概念がさ、
うん、
なんか2次元、3次元になってなかった。
まあね、低学年ですからまだね、うん、そういうのもまあ疎いかもしれませんけれども、それでもね、うん、星見てアメリカはどれかと、
アフリカはどれって
どうやって行くんだよ。
しかもところでバルタン星人はどこに
住んでるから
もう全部こっちゃよ、
サンタクロースもいるしね、うん、
そんな私に、うん、星の現実というものを、はい、でしかもあの夜空に輝く星、うん、あれは全部太陽だよと、
うん、
恒星だよっていうのを教えてくれて、ね、もう本当に驚いて、はい、柴田君は博士だなってずっと思ってたんです、
はい、
このラジオもしか聞いてたら
柴田君連絡ください何してるかね、
何してるかな、
そんだけねあの星にねこう長けてるってことはさ、普通じゃ終わんないよ、学者なんてかもしれないし、
そうだよね、
もしね星から離れたとしても、そうやってね知識をね自分の中に得るっていう力のある人はただもんじゃないよね。
で語るのが上手だったので、私みたいなバカっても分かるように説明してくれて、もうその写真、あの頃珍しい、あの衛星写真とかを見せてくれてですね、土星のリングとか見た日にはもうさへえそんなのが浮いてるのなんてね、浮いてるわけじゃないよなんてその辺のところの説明がすごく明快で、小学校3年生でしたけれども、
ね、
忘れられない思い出で、なので本当このコーナーをもし柴田君が聞いてたらちょっと違うなって指摘してくれたかもしれません、
はい、
ということで、ああ神様でした。はい、ということで、
はい、
いろいろ喋ってたら、
うん、
冒険がしたいっていう気になってきてる。
あ、冒険がしたい、うん、俺ねちょっと思い出しちゃったね、それで。
何？
その言葉で、
はい、
あのねうちの亡くなった、
はい、
親父さんが、
はい、
あの放浪癖のある方で
お父様ですね、
お父様がね、
はいはい、
やっぱりね親子だから似てるところはあるかな、
はい、
まあ、男の子だと母親に似たり、女の子だったら父親に似たりとかってよく言うけれども、
うん、
それでもやっぱり血は入ってるから、
うん、
ね、うん、その私が生まれる前ですよ、はい、やっぱりね時折ねいなくなるんだって、ふっと
何の音沙汰もなくいなくなっちゃう、
2、3日どっか行っちゃうんだって、
は
あ、そういう放浪癖のある、
はい、
お父さんだったっていうことをね、うちの母親からね、
うん、
聞いてまして、
うん、
俺も似てるとこあるのかな、
うん、
まあ、冒険したいと言いましたけども、
うん、
まああちこちね、
うん、
こう何に束縛もされることもなく、
はい、
まあ、世界とは言いませんけども、せめて日本ぐらいは放浪してみないかなっていうのはちょっと気持ちはありますね。冒険ってどんな冒険ですか？
だから移動手段を考えると、
はい、
監督のように車の運転ができるわけじゃないですからね、
うん、
だからこう電車とか使ってですけど、うん、降りた土地からやっぱ歩く、
はい、歩く、
やっぱ歩くと東西南北の位置関係がだんだん分かってくるというか、
はい、
横浜あたりも散々歩きましたから、うん、あっちとこっちとどうつながってるかっていうのももうだいぶ脳内で把握されてるんですけども、うん、昔20代の頃、
はい、
あの上野から日本橋を通って銀座まで歩いたことなんですけど、
うんうん、
結構歩きましたけど、
ね、
うん、おかげさまでどういう順番に都会の街が並ってるかっていうね、
はい、
である時は、渋谷から、うん、銀座経由で豊洲まで、
はい、
相当歩きました。
相当ありますね、距離はね、
うん、なんかこう23区内ですけども、まあ、本当都心中の都心ですけども、
はい、
結構歩いてるんで、
うん、
あ、例えば移動するのに、
うん、
まあ、もちろん地下鉄とか乗ればいいことなんですけど、
はい、
まあ、電車が仮にもストップしたとして、
うん、
あそこまで行けって言われたら大体歩けます私
すごいね、
は それはやっぱり歩いて覚えるっていう、そういう意味ではこう知らないところを歩くの苦手で、
はい、
まだ都会はさあのいっぱい標識があるじゃないですか、
うん、そうですね、
であの細かく出てるじゃないですか、
はい、
割とこう千葉もあの私の住んでいる千葉市よりももうちょっと奥の方に行っちゃうと、うん、突然あの何これ九十九里浜のことっていうような地名が出てくる、
はいはい、
ずっと遠いのに、はい、なんかこうあの道路標識見てると立山とか出てくる、いや立山の途中にもいっぱいあるでしょっていうだいぶ省略されてるんですよ。
そうね、うん、
そういうの見てると途中途中がわからないんで、うん、こう距離感がつかめませんけども、
はい、
都内は割と新橋こっちとかね、うん、で品川こっちとか、
はい、
割とわかりやすいんで、うんうん、だからそういう意味ではちょっと都内から外れて、
はい、
行ったことのない街を、うん、こう自分の力で歩いて次の駅までとかっていうのを歩いて行くっていう冒険をやってみたいな。なんかそこには人との出会いが
あったり、まあともとね、ありますでしょう。
景色の出会いがあったり、果たしてあの出雲行った時に、
うん、
その菅神社から八重垣神社まで歩けないかなと思ったら結構山あいを抜けていって、これ一っ子一人いない、ね、誰も通らない道を歩いて遭難したらどうしよう
か。迷惑かけちゃいますからね。
だからそういう意味ではちょっと一人じゃね、怖い、
はい、
うん、怖いかなと思うし、まあ、物騒だったりもしますが、
う
ん
う
ん、
そうですね、今の時代ね、
そう、それをこう付き合ってくれる友達募集、うん、奈々ちゃん
奈々ちゃんしかいないじゃん。
どうかな、
ボケ、俺やだもん歩くの。
そうでしょ、監督絶対歩かないもんね。
行かないよ。俺はどちらかというとこう単車にまたがってブルンブルンブルンブルンってね、日本国中をこうね、サックスを持って歩くっていうね。
自転車でもいいですよ。じゃあ
やだよ。
でも坂道がきついからね。
きついよ。
いくらアシストがあったとしても、
ね、どっかで充電しなきゃいけないからね。
うん、だからちょっと徒歩でこう、
うん、
街を見るっていうね、あ、こんなとこにこんな生活してる人がいるんだなとか、うん、そういうのをこう車だと通り過ぎてしまうけれど、うん、歩きだとこう、ね、いろんなことを感じられるかなと思って、うん、そういうなんていうのかな、お散歩巡りしたいです、ね、ちょっとその都会から外れて、
外れてね、
うん、
これからの季節いいんじゃないですか。
いいと思いますね。でちょっとこの間手始めに冒険しようと思ったのが、
はい、
うん、千葉にあるんですけど東京ドイツ村ね、
はいはいはいはい、
東京ドイツ村まで撮影に行こうかな一人でって思って、うんうん、最終的には監督に乗せてもらっちゃったんですけど、どうやって行くんだろう、
うん、
結構車じゃないと不便なところにありまして、
はい、
バスで行くと袖ヶ浦から、うん、袖ヶ浦という駅、電車の駅からバスなのかな、
はい、うん、
で千葉駅からもなんか高速バスが出てるみたいなこと書いてあって、
はいはい、
1本で行けるのかこれと思って、
うん、
でもやっぱり時刻表を見ると1時間に1本、
はい、
でもう夕方帰ってくるルート見たら1時間に1本もない感じで、
はい、
これ乗りそびれちゃったとして、
うん、
あの辺の、まあ、行ったことがあるところですから、
はい、
あの辺のバスって何にもなかったよ確か、
うん、
真っ暗なところで1時間バス待つってきっ
と危ないしね。
まあ確かに ね、 だからちょっとこう帰りどうしようかなっていうので尻込みしてたら、まあ監督の仕事の調整がついたので乗せてってもらいましたけど、あれもうよもや本当時間調整ついたよって言われる直前まで一人で行く気で、一応荷造りもねリュックの中に入れて支度したので、本当も冒険する気 で、
うん、
でうちの息子たちに、
うん、
もし帰ってこなかったら警察に届けてね。
そこまで言ってたんだ。
だってもしかしてほら電波が届かないところかもしれないので、
あ、ね、
うん、県外とかだったらさ、
はい、
分かんないじゃん。
そ、 うだ、ね、
そこまで田舎じゃないけれど、
うんうん、ありますよね場所によってはね。
そうだから、まあそういう意味ではちょっとドキドキして、
うん、
まあ、いざ車で行ってみたらやっぱこれ一人で来なくて正解だったかなって ね、改めて思いましたけど、うん、ちょっと別の、はい、もうちょっとそんなにあの危険のないところで、うん、どうにしたって次の、ね、目的とかまでは歩けるでしょうみたいなところで行ってみたいな、うんうん、本数少ないとね、うん、緊張感あるんですよ鹿島神宮行った時もそうでしたもん、うん、鹿島神宮の後に、はい、香取神宮にも欲張って行こうとしたので、うん、その次の電車に乗らなかったら、うん、その次1時間半ぐらいなくて、はい、そうするともう香取神宮は無理かな、うん、閉まっちゃうかなっていう感じになっちゃって、はい、急いで電車に乗ってご飯食べる暇もない感じ。暇もない。だったんで、うん、そういうのないでしょ、監督は車だから。
そうね。ね、いつも同じところをね行ったり来たりしてって、こう新しくこう開拓することってね、うん、少ないかもしれませんね。うんうん、誰かにこう連れてってもらってやっと開拓できる感じはあるかも、もしかしたら、
ね、あ。いいですよ、知らないじゃ、うん、車で移動するとき私ご一緒します。で、あの日本地図の道路マップ見て、うん、あここ通ったあそこ通ったを塗りつぶしたいです
お前の願望だろ
なんか行った先々で歌えるといいですね、
う
ん、
そうですね
聞いてくれる人が
いればね、
まあ、イタチとかテンとか
それでもいればいいですけどね動物がこう、ね、
虫じゃやだ
来るっていう、それ話題になりますからねある意味すご
いですけど、まあ、千葉もね、うん、いろんな観光スポットがありますけれど、
はい、
うん、まあお天気が良ければ ね、
そうですね、うん、
まあ、日も長くなってきましたので、うん、そういう冒険もしてみたいなと、
はい、
うん、たまには監督も電車移動しましょうよ、冒険。めんどくさいもんめんどくさいですか
もうね、なんかね、脚力に自信がない。
あ、
うん、
歩きましょうよ。人間歩かなくなると老いぼれるそうですよ。というわけで、はい、まあ、令和の始まりというね、うん、そんなタイトルの番組でしたけれど、うん、
はい、
まあ、令和は皆さんどうぞ健やかで、
健やかで、
もう健康であることが一番、ね、うんうん、その穏やかに過ごしていきたいと思います。はい、それではまた次週お耳にかかりましょう。お相手は私猫と
監督 PK。
それではまた来週。 I believe in yourself.